アイデアズフォーグッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドなアイデアを集めたウェブマガジンです。この番組では毎回ソーシャルグッドなテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきます。本日のパーソナリティを務めるのはアイデアズフォーグッド編集部の相馬です。よろしくお願いします。はい、そして本日もスペシャルゲストにお越しいただいております。モデル、サステナブルライフクリエイターとして活躍されている前本美優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日はご多忙の中お越しいただきありがとうございます。
とんでもないです。呼んでいただいてありがとうございます。
新年度も始まって3週間ほど経ちましたが、いかがですか最近？
最近はですね、すごくすごく忙しいですね。それ後で多分お話しするプロジェクトで週4回ぐらいカフェに立っているんですけど、それがとっても忙しくって、でも楽しく過ごしております。
いいですね。じゃあちょっと後でお話聞くのを楽しみにしています。ちょっと最初にみゆさんについてまだ知らない方のために、簡単にどんなご活動されているのか自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、はじめまして、皆さん、前本美優と申します。サステナブルライフクリエイターというふうに名乗っているんですが、何ぞやっていつも言われるんですね。主にやっていることとしては、インスタグラム、 YouTube などを通じて環境問題だったり、それに対して自分が今からできること、生活の選択を一つ一つ変えていくことでアクションしていくっていうようなことについていろいろ発信をしています。で、その関連で最近はありがたいことに登壇させていただいたりだとか、プロジェクト関わらせていただけるとか、あと連載ですね、させていただくってことが増えてきて、手広くなんかいろいろやる、何でもやったみたいな感じになってきちゃってるんですが、もう一つの軸としてあるのがモデルですね。フリーランスでやっているんですけれど、でもしばらくやっている中で、こう自分が環境問題に興味を持ち始めたりだとか、サステナビリティ、ヴィーガンについて考えるようになっていく中で、ただただモデルをするんじゃなくって、こう自分の信念に沿ったお仕事をしたいっていうふうに思うようになりまして、ここのところは100年後の未来に残ってほしいものだけに関わりますっていうことを言いながら、かなり上から目線なモデルとして活動させていただいております。はい。であともう一つ名前が東京ヴィーガンガールで名乗ってるんですけど、なんでかっていうと、それも5、6年ぐらいヴィーガンっていう動物から命とかね、そういうものいただかないっていうライフスタイルをしているので、それに関してもちょこちょこ発信させていただいてるって形になります。はい、
ありがとうございます。いや、もう完璧な自己紹介
あ、大丈夫でした、良かったです。
大丈夫です、ありがとうございます。そう、みゆさんの発信はインスタグラムだったりとか YouTube だったりとかで、まあ、ヴィーガンレストランだったりとかヴィーガンコスメの紹介、あと環境問題の発信などをされているんですけど、なんかどれもとってもおしゃれで素敵なんですよね。一方でただおしゃれなだけじゃなくって、環境問題だったりとかいろんな社会問題の背景についてかなりきちんと勉強されていて、それも発信されているところが素晴らしいなと思ってます。
ありがとうございます。
で、まあ、今回はぜひということでお声掛けさせていただいたんですけど、本当にちょっとね、音声だけっていうのがもったいない素敵なモデルさんでもあるんですけれども今日はみゆさんの活動の背景だったりとか、先ほどおっしゃってたヴィーガンの実践者として感じられていることなどもいろいろお聞きしていけたらと思います。
はい、
はい、では早速なんですが、まあ、みゆさんって環境問題に詳しかったりとか、すごく興味を持って真剣に発信されていると思うんですけれども、今の活動に至った経緯とか、環境問題に興味を持ったきっかけって何だったんですか？
最初は私、ヴィーガンっていうところから入ってるんですね。高校生の時にインドネシアのジャカルタ、首都ですね、に3年ほど住んでいたんですけれど、その時にインターナショナルスクールに通ってたんです。で、その学校がすごい奉仕活動だとか社会問題っていうものに意識が向いているところだったんですね。で、高校2年生ぐらいの時に、私の周りの先生が、尊敬してた先生が2名と友人が1人急にヴィーガンになったんですよ。確か2014年ぐらいだったと思うんですけど、 で3人ぐらいまとめて同時期に始めて、ビーガンって何ってなるじゃないですか。ベジタリアンは聞いたことあるけど、ベジタリアンが何かも分かってなかったし、ビーガンが何かなんてもっと分からないっていう中で、いろいろ話を、まあ、聞くようになるわけじゃないですか、周りにいるので。ビーガンっていうのはライフスタイル全体から動物の犠牲をなくすっていうところなので、皆さん多分食は思いつくと思うんですよね。食べないものとしては肉、魚、乳製品、卵、ゼラチン、蜂蜜、魚の出汁、動物から出てるコンソメとかの出汁などなど、結構その動物にまつわるものを全て避けるっていう形です。で、服とかで言うとウールとかカシミヤとかレザーの商品とか、そういうものも購入しない、身につけないっていうところもありますね、っていうライフスタイルのことをビーガンっていうので、実は食だけじゃないんですよね。で、ベジタリアンは普通にお肉お魚食べないっていう方々です。で、基本的にビーガンになるのって4軸あるんですね。動物、環境問題、自分の健康、そして宗教。まあ一旦宗教を置いとくとして、私の周りの3人がその3軸から始めてたんですよ。別々バラバラで。だからちょうどまんべんなく情報入ってくるんですね。で、彼らも別に押し付けてくることが一切なくって、ただ喋ってるんですよ、その辺で。で、聞こえるじゃないですか。で、私お肉とかお魚大好きだったんで、やめたくなくって、食べ続けたくってって思ってたんですけど、もう1年ぐらいそうやってなんか遠回しに話を聞いているうちに、これはな、確かにちょっと減らすかやめるかどうしようかなって思い始めて、で1年後ぐらいに周りの友人たちもなんか同じ感じだったんですよ。なんか やめるみたいな流れになっていって、7人で仲良かったんですけど、そのうちの5人ぐらいお肉やめたんですよね。
すごいですね。
すごいですよね。日本の学校だとなかなかね、レアな状況だろうなと思うんですけど、それこそ全員のバックグラウンドが違くって、みんなの価値観が違うっていうところで、割とそういうものも受け入れやすい部分があったっていうのと、あとそれこそ人のために何かをする、何かの犠牲が起こってるんだったらそれを自分ができる範囲で食い止めたいみたいな意識っていうのは、学校の土壌的にも割とあったのかなっていうところもあり、そこでビーガンっていうものに、まあ、触れて、私は一旦お肉と乳製品と卵をやめましたね。高校3年生ぐらいの時かな、で日本に帰ってきたのがその1年後の2017年の春とかだったんですけど、そこから1年間一人暮らしをしていたので、自炊できるってことでお魚もやめて、食としては完全にプラントベースビーガンっていう形になって、もう今丸5年経ちましたね。6年目とかになります。
ありがとうございます。なんか環境問題に興味を持ったのも、サステナビリティに興味を持ったのも、
はい、高校の時です。
皆さんそういったことについてたくさん話されていたりとか、
普通に話すこともあったんですけど、何よりも一番インパクト大きかったのは、一本の動画を見せられたことがきっかけなんですよね。その高校生の時にホームルームの先生がすごく環境問題に意識が向いてた方で、その方がビーガンになったんですよ。環境からのビーガンになった方だったんです。で、ある朝の時間に見せられた一本の動画がグリーンピースさんが出していた動画なんですけど、で私が住んでいたのってインドネシアなんですけど、インドネシアってオランウータン住んでるんですよ。で、そのグリーンピースさんの動画の内容っていうのが、あるチョコレート菓子のパッケージを開いたらオランウータンの指が出てきて、それをポリポリかじってたら血がたらーみたいな、ちょっと衝撃的な映像だったんです。で、なんでそんな映像を作ってたかっていうと、パームオイルってインドネシアとかの熱帯雨林をすごい勢いで破壊してプランテーションしてるんですよね。で、それのせいでオランウータンの生息地が減っちゃってますよっていうのを、映像のクリエイティビティを通して伝えるっていうようなものだったんです。で、それを見た時になんかびっくりしちゃったんですよ。私、まさか自分が大好きなチョコレートがそんなことの引き金になってると思わないじゃないですか。で、そこがその一番最初に自分の食と環境問題っていうものに対してしっかり意識を向けられた瞬間だったかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。やっぱりそういう機会っていうのが大きいですよね。
すごい大きかったですね。
今はあのサステナブルライフクリエイターというふうに最初にご紹介させていただいたんですけれども、この肩書きで活動されているのはいつ頃からなんですか？
私最初あの、まあ、ヴィーガンから入っていて、ヴィーガンをやってるだけでなんか環境問題にアクションできてる気になってたんです。これずっと何年間か、うん、3年ぐらいかな、多分そう思ってたんです。でなんでかって言うと、あのカウスピラシーっていう映画あるじゃないですか、ドキュメンタリー、ネットフリックスにあるんですけど、あのそれで畜産業界と環境問題、気候変動についての話をすごく分かりやすくまとめてくれているので、それを一回見たことがあって、それを見ただけだと肉食べないとか動物性の食品を取らないっていうことでだいぶ環境問題に対してアクションできてるっていうふうに思ったんですよね、うんうん、でも私それこそ発信する立場っていうふうになってきて、まあ、ビーガンについていろいろ発信してたら、だんだんだんだん、まあ、気候変動のこととかも目にするようになってきて、あれみたいにちょっと疑問が出てきたんですよ。あれおかしいな、私そんなにできてなくないって思ってきて、であビーガンっていうよりは食だけじゃダメだし、ビーガンもむしろ気候変動とたまに矛盾することもあるし、パッケージとかいろんな面でなんかもっとちゃんと勉強しなきゃっていうふうに思って、それこそあのグリーンイノベーターアカデミーっていう脱炭素社会の実現に向けてイノベーターを1000人2030年まで輩出するっていうプログラムの第一期生として勉強していたんですけど、そういうのを始めたりだとか、自分でいろいろと調べるようになっていくうちに、これはビーガンだけじゃないな、私がやりたいのはってなってて、でゴミ問題だとか、それこそファッションと環境問題の関わりだとか、いろんなビーガンっていうものとは少しずれたようなことをにもっと意識を向けるようになっていったんですよね。でその時に肩書きとして東京ビーガンガールじゃないな、サステナブルな生活をもっと人に広めていくっていうことをしたいっていうのが今の私が大事にしたいところだなっていうふうに思って、サステナブルライフクリエイターというのを名乗り始めましたね。それは 1,2 年とかですね、多分言い始めてからは。
ありがとうございます。先ほどちょっと紹介があったグリーンイノベーターアカデミーについてはアイデアズフォーグッドもメディアパートナーを務めているんですね。でちょっとあのフィールドワークに同行させていただいた記事などがあるので、よかったら概要欄に貼っておくので見てみてください。リンさんは、まあ、インドネシアで環境問題に興味を持つきっかけがたくさんあってっていうお話だったと思うんですけど、それを日本に帰ってきてからなんかこんな風にすごく積極的に発信しようって、自分がこれをやろうって思ったきっかけだったりとか、なんか強い決意みたいなところを得たっていうことはあったんですか？
一番最初はそれこそ環境問題じゃなくてビーガンっていうところからなので、まず日本に帰ってきた時に、まあ、インドネシアも別に大して数は多くなかったんですけれど、あのオプション少なって思ったんですよ、食べれるものの。あ、こんなに何もないのっていう風に思ったんですけど、っていうのもそのインドネシアとかだと結構これ抜いてくれない、あれ抜いてくれないが通じるんです、うん、マヨネーズ抜いといてとか、なんか卵なしでとか、乳製品じゃなくてとか、こっちじゃこれやめといてこっちにしてみたいなのを結構簡単にやってくれるんですけど、日本ってそれやってくれないんですよね。
確かに、
ハーガーから何々抜いてください、値段同じですけどいいですかとか、なんかすごい冷たい対応されるんですよ。そう、こんなに行きづらいって思った時に、でも探せば美味しいビーガンレストランちょこちょこあったんですね、5年前とか。そういうのをもっと、それこそインバウンドの人とかもすごい困るっていう話をしてたんで、海外から旅行で来る方とかが、あ、じゃあ日本語と英語両方で一旦その美味しいところ、美味しいビーガンのレストラン東京にあるよっていうのをもうちょっと発信していこうっていう風に友達となって、そこで始めたアカウントが東京ビーガンガールズなんですよ。
なるほど。
ご飯アカウントがあるんです、インスタグラムの方に。それを始めたの本当に結構前ですね。なんかもっと人に知ってもらいたいねみたいなところから友達と始めてたんですけど、なんかそのうちにそういう活動をしてるので、なんか同じ、なんかなんだろうな、ビーガンのフェスとかもあったりしたんですよ。ビーガングルメ祭りみたいなイベントとかがあるたびに、どんどんどんどん友達が増えていって、でその友達が増えていく中で発信してる子たちとか、もっといろいろなレシピの動画を出してるだとか、あのインスタでしっかりこういうことやってるよみたいな人たちが周りにどんどん増えていって、あ、いいなって思い始めたんですよね。でそれが多分大学 1,2 年の頃 でかつ私がビーガンレストランでバイトをし始めたのも大学1年の終わりぐらいだったんですよね。で いろんなお客さんが来てくれてすごく嬉しそうな顔をしていてとか、いろいろ見てるうちに、なんかもっとなんかできることないかなっていうふうに思い始めて、私も発信しようって思ってインスタグラムとか YouTube とかを始めてったっていう形になります。
なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。なんか東京の美味しいヴィーガンのカフェだったりとかレストランもちょっと後でご紹介いただこうかなと思っているので、楽しみにしててください。結構いろんな今仕事をされていて、自分の信念に合うお仕事を選ぶようにしてるっていうことだったと思うんですけど、これまで素敵だなと思ったお仕事だったりとか、なんか特に印象に残っているサステナブル関連のお仕事とかってありますか？
はい、それこそ100年後の未来に残ってほしいものだけっていうふうに掲げ始めてから、まあなんだろう、全体的な仕事量は激減したんですよね。めちゃくちゃ選ぶのでしっかりなんですけど、その中でも私だからっていうふうに声かけてくださる方々がありがたいことにいらして、エコアルフさんのサステナブルファッションといえばっていうようなブランドさんだったりもするんですけれど、海洋ゴミを回収してそこから繊維を作ってっていうアップサイクリングオーシャンっていうプロジェクトやってらしたりだとか、使ってる素材もリサイクルのもの、動物性の素材もリサイクルのものだとか、麻とかそういう天然素材でものづくりをされてたりとか、ドレサビリティに関してもしっかりしてるっていうブランドさんとありがたいことにちょっと仲良くさせていただいてて、そこのモデルをちょこちょこやらせていただいてたら、東京の方の、東京というか日本の方のインスタグラムで使ってた写真気に入ってくださったみたいで、本国のスペインのインスタにも乗っかって、めっちゃ嬉しかったですね。それは、
それは嬉しいですね。
やったーと思いましたね。だとか、あとこの間本当に嬉しかったのが、私それこそ5年ぐらいヴィーガンやってるんですけれど、大豆ミートのブランドさんとお仕事させていただいたんですね。キービジュアルで使っていただいて、それがライクチキンっていう商品なんですけど、本当に美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですよ。これなんか私がモデルやってるから推してるとかじゃなくて、美味しいからモデルしたっていう流れなんですけど、
すごい流れですね。
ですこれ好きなんだよな、めっちゃいいなと思ってたところ、その思ってたからこそモデルができたっていう流れで、そのキャッチコピーとかも、私がその撮影中にいろいろとヴィーガンについてなんか教えてよみたいな形で話してた時に、なんかもっと美味しいからこれがいいっていう風になってったらいいよねみたいな話をしてたら、そのフレーズが使われていたりだとか、なんか一緒にものづくりをできた感もあって、自分の中ですごくすごく嬉しかったですね。結構いろんなところで使われてるので、ね、もしかしたらヴィーガンのレストランね、いろいろ回ってる方はチキンタイプのものを食べて割とお美味しいなと思ったものがそれだったりするかもしれないです。
ありがとうございます。なんか大豆ミートとかもね、最近たくさんいろんなものが出てきて、ちょっとまだまだちょっと食べにくいかなみたいなものもあるけれども、本当に美味しいものもあったりとか、なんか探すのが楽しくなってきてるなって思ってる今日この頃ですね。
そうですね、本当に。いやでもチキンタイプの中では一番美味しいと思ってます私は、それが、なのでぜひ気になる方調べてみてください。ライクチキンです。
だそうです。ありがとうございます。なんか発信について思っていたのが、昨年になっちゃうと思うんですけど、モルクカフェ素材の魅力ラボという、展示ですかねがあったのと、その投稿をみゆさんがされていて、それがすごく面白いと思ったので、ちょっとそのお話を聞かせていただいてもいいですか？
はい、もちろんです。皆さんプラスチックに対してあんまり、ね、アイデアスポケットの視聴者さんだからこそあんまりいいイメージがない方も多いのかなって思うんですけど、モルプカフェ素材の魅力ラボっていうのが、三井化学さん その研究者さんたちがその部活みたいな形で、そのプラスチックを使っていろんなものを作って展示するっていう展示会だったんですよ。でプラスチックってめちゃくちゃ便利じゃないですか。軽くて耐久性があって安くて、今まですごく使われてきたけど、なんか最近の流れで急に悪者にされてしまっているっていうのがあって、もちろん本当に何だろう、使い続けることとかがいいのか悪いのかみたいなところは議論がすごくいろいろあるとは思うものの、その科学者さんたちなりにあえてプラスチックで一体どのぐらいのことができるのか、何をどう プラスチックで変えていけるのか、良くしていけるのかみたいなところを、もう仕事じゃないのにですよ、課外活動みたいな形でめちゃめちゃ研究したっていう、
こういう座組だったんですね。
そうなんです、すごい面白かったんです。それがでもそれこそ私もね、日常的にシングルユーズのプラスチックは減らそうだとか、なるべく紙の方がいいよねとか、そういう風な生活をしてたんですけど、なんでしょうね、だけど一元的にだからダメっていうのもなんかちょっと違うなっていうのをその展示会を通じてすごい思ったんですよ。例えばその模型とかもあったんですけど、今までは豚の目とかを使って人間の目を治すための手術の練習をしてたところが、プラスチック素材を使ってよりリアルに再現できるから、むしろこっちの方がいいよねっていうようなものがあったりだとか、そういう、なんだろう、テクノロジーを感じれたりとか、最近はなんか太陽光を当てとくと色が変わる素材とかもあるんですよね。アクセサリーにして楽しむだとか、いろんな、なんか自分が今までは悪みたいに少しちょっとうがった見方しちゃってたものが結構素晴らしい形で展示されていて、やっぱり物事ってそんな簡単じゃないよなってすごく思ったんですよ。そこに思いを持ってお仕事されてる方もいるし、だからこそじゃあ何がよりベターなのかみたいなところを探っていかないといけないし、本当にこれはダメって決めつけるとか、これはいい、これはダメみたいなところって違うよなっていうのはすごいそこの展示を見ながら思いましたね。
いやまさに、なんか最近アイデアズフォーグッドでも、昨年もあの脱炭素っていう言葉が結構こうあの急上昇ワードになったんですけど、脱っていうとなんか炭素がやっぱり悪者みたいに感じるし、まあ、プラスチックも一緒ですよね。脱プラスチックっていうとプラスチックがすごい悪いみたいに聞こえるんだけれども、でもなんかそれって問題なのって私たちの使い方だったりとか、すぐ捨てちゃうっていう態度だったりとか、なんかそういうことだよねみたいなことを話していたので、すごくそのモルプカフェさんの取り組みだったりとか、なんかミュウさんのそういった思ったってことがなんか大事なことだなと思って、
いや本当になんか使い捨てるものになってしまってるから悪なだけで、そもそもね本当に悪なのかって言われたら、めちゃくちゃ役立つ場面って絶対あるじゃないですか。それこそまあ今回のね、もう2年ぐらいコロナですけど、その時とかもいろいろな用途で使われていたりしたし、私たちを助けてくれてることは間違いないんだけど、だからってむやみやたらに作りまくって捨てまくっていいわけじゃないよねっていう、付き合い方を考えるっていうところをしていかなきゃいけないなってすごい思いましたね。
まさにありがとうございます。なんか環境問題って、まあ、さっきの豚の目の話じゃないけど、じゃあプラスチックを使うのかアニマルウェルフェアの視点なので、こう両立できなかったりとか、なんか一個いいアクションを起こしたけど、実はその裏に別の問題が生まれていたりだったりとか、なんかそういったことがすごく多いと思うんですよね。
多いですよね、本当に。見る視点変えるだけで悪にも善にもなりうるのが環境問題の難しいところでもあるなってすごい思います。
でそこでなんか発信をするってなると、まあ、私たちメディアもそうなんですけれども、なんかこれって違うんじゃないかとか、これでは完璧ではないんじゃないかとか、なんかそういった言葉がもしかしたら飛んでくることもあるのかなと思うんですけど、なんかみゆさんが発信するときに心がけていることとか、気をつけていることとかってあったりするんですか？
私がいつも言ってるのは、私のことを信用しすぎないでくださいっていうところ。
なるほど。
私も人なので、あの勉強してます、頑張ってなんですけど、多分至らないところもあります。プロフェッショナルって言えるほどのあれはないです。でもベターを常に頑張って探してますっていう感じで、この何でしょう、本当に1個のレポートとか研究が出たらひっくり返っちゃうことってあるじゃないですか。多分プラスチックもそうだったと思いますし、だからなんか本当に何が最善なのかって時代によっても変わっていくと思っているんですね。もしかしたら私が今発信していることは悪って言われる日がもしかしたら来るかもしれないわけじゃないですか。今シリコン製品めちゃめちゃ増えてるけど、もしかしたら今後ね、10年ぐらい経った後でシリコンやばいみたいな話になってくるかもしれない。わからないから、そういうことって何も。だから今できる最善ベストを尽くすっていうことしか私たちにできることはなくて、かつちゃんとアンテナを張ってしっかりと最新の情報をゲットしていくっていうことを は意識的にしていますね。あと本当にそれこそ、まあ、さっきも言ってますけど、一元的にこれが悪いこれがいいっていうふうに語らない、で自分は自分、人は人っていうところはしっかり線引きをするだとか、なんか私割となんかいろいろやってるように見えると思うんですよ。
うんうん、見えますね。
完璧じゃないんですよっていうのも常に言ってます。私ね、本当になんだろうな、できてないところなんかいっぱいあるんですよ。しょっちゅう水筒を家に置き忘れるし、エコバッグ忘れちゃうことだってあるし、なんかすごいなんだろうな、日常の生活の一つ一つ変えていきましょうねって言ってるくせにできてないっていうところもいっぱいあって、でも雰囲気的にちゃんとやってないと言っちゃいけないみたいなのありません、
う
ん、
確かに、うんうん、
それなんか違うと思うんですよね。私いつも言ってるのは、できる人ができることをできるだけっていうのを言っていて、じゃあ100できないから0でいいやじゃなくて、100できなくても10ぐらいやっとこうよとか、100できなくても20、30でもいいじゃんとか、そういう風になっていかないと結局のところ変わらないのかなって思うので、別にできなくたってよくない、完璧なんか無理じゃんっていうのも結構言うようにしてます。
うん、あ、なるほど、それ大事ですね。なんか環境に対する活動をしようとすると、1回でもペットボトルを買ってしまった自分を責めるみたいな、なんかそういうことに苦しんで結局なんか続けられないみたいな方もいたとかって聞くので、なんかちょっとでも勇気をもらいました。私も完璧じゃなくてもいい
なんでなんか人のことを、人のできてないところを探すんじゃなくて、できること探す方が楽しいと思うんですよ、自分にできること探す方が。だから多分自分が制限って捉えてしまったら、それってどんどんしんどくなってしまうと思うんですけど、私ビーガン制限だと思ってないんです。めっちゃ楽しいんですよ、宝探しなんて毎日が。やばい、あそこの店でなんかビーガンのやつあるらしいよ、行かなきゃ行かなきゃみたいなのだとか、なんかこういうサステナ系の商品出たらしい、ちょっと待って、何それ、しっかり調べて見に行こうみたいな、なんか日常に一つなんか、まあ、趣味なんですもはやこれ多分サステナブルオタクみたいになってて、なんか見つけるたびに、あ、嬉しいみたいな、楽しくて仕方ないみたいな、推しがどんどんどんどんなんか輝いていく様を楽しむオタクみたいな形で、サステナブルビーガンとか見つけると湧くんですよね私の中の全細胞が、よっしゃみたいな、そうわってなるから、そういう感じでいいんじゃないかなって思うんですよ。
いやー、大事ですね。でも楽しむっていうのが、ありがとうございます。すごいなんか大事な話だなと思っていて、なんかそれこそちょっとビーガンの話が出たので、あのビーガンになって良かったことがあったみたいな感じで、ちょっと別のところでお話されてたかと思うんですけど、なんかそれちょっとシェアしてもらってもいいですか。
はい、なんか私元から健康体だったので、正直体の変化そこまで感じなかったんですね。あるとしたらお通じがめちゃくちゃ良いですってぐらいで、体の変化で言うと感じなんですけど、あの一番私がビーガンになって良かったなって思ってることが、なんかできてる気分になるっていう。日々だいたいまあみんな多分1食から3食ぐらい食べてるじゃないですか。それって結構ウェイト重たいじゃないですか、食って。そこで自分が毎日少しでも環境負荷の低いものだとか、まあ、動物に対して言ったらまあ犠牲がないものっていうのを選んでるっていうのを毎日着実に積み重ねるっていうことによって、結構自己肯定感上がったなっていう感覚はありますね。そこが結構自分の中で、あ、やっててよかったなって後から気づいたところなんですけど、これも毎日毎日ちっちゃいことでも積み重ねるっていうのが自己肯定感を醸成するのにとても大事なことなんですけど、それをやっている感覚になれるので、ここがマジで一番良かったなって思います。
ちょっと意地悪な質問になっちゃうんですけど、なんかビーガンってやっぱりその最初日本に帰ってきた時にオプションが少ないっていう話があったと思うんですけど、結構その毎日続けたりとか、なんか人付き合いの中で難しいなって思うことってあると思うんですけど、なんかぶっちゃけやめようかなって思ったことってあったりするんですか、
はい、ぶっちゃけやめようかなって思ったことに関してはめちゃめちゃ正直に言うと何度もありますねなんかこうなんでしょうね、あ、もうなんでやってんだっけってたまになることがあったんですよ。そのビーガンがどれほど実行するのが大変かっていうのはもう5年やってるんで多分誰よりも分かってるんで、ビーガンなりなよとかゴービーガンみたいなこと私言えないんですよ人に。いや大変だもんって思っちゃうんです。めっちゃ大変なことではある、間違いなく。 私は我が強いからやり通せてるけど基本的に難しいんですよ。食べない選択してるものがとても多いので、基本的にコンビニでも9割8分ぐらいのもの買わないですし、飲食店空いてるか空いてないか、都内だったらまだ夜やってるところとかもあったりするからあれだけど、本当にご飯難民になることとかもあったりはするし。
なるほど、いろいろ大変なこともやっぱりあるんですね。なんか外から見てると軽やかにビーガンを実践されててすごい楽しそうって思ってしまうでもそんな中でもなんか続けられているのは、周りの方の協力があったりとか、まあ、発信もされているからってこともあると思うんですけど、結構そこら辺は大きいんですか？
大きいですね。私の周りの人たちは本当に素敵な人たちばかりでありがたいことに、なので私がこういうことをやってますって言っても、ああそうなんだぐらいで終わるっていう、なんか私は私、あなたはあなた、別にあなたが隣でお肉食べてようが私は別に気にしないので、普通に接してもらって大丈夫ですっていうのは結構言うようにはしてて、まあ、そういうところもあるのかなと思います、ね、なんかなんだろう、結構みんな心配してくれるんですよ。大丈夫、ここでお肉食べて、なんか大丈夫みたいな感じで気にしてくれるんですけど、その私はめちゃめちゃお肉食べてたので、すごい偏食、ド偏食でお肉大好きだったんです、ビーガンになる前は。なので別に気持ちわかるなっていう、シンプルに思うし、別にまあ食べ物として認識してる人の方がこの世の中には多いのでっていうスタンスを最初に示しておくから、ああ OKOK ぐらいの感じなんですよ、周りの人たちも。むしろえ、じゃあでも何食べてんのみたいな感じで興味持ってくださるんですよ、ありがたいことに。でこういうのですよ食べますって言って一口渡したりすると、え、美味しいじゃんって、そういうコミュニケーション生まれたりするので、なんか私もそれこそ相手がやってること別にもちろん否定もしないので、向こうも私のやってることを否定する必要もないというか、そういう感じなんで、コミュニケーションそこまで困ることはないですね。
ミュウさんの東京都内でおすすめのビーガンカフェだったりとかレストランをちょっと紹介していただきたいなと思うんですけど、どうですか？
はい、もちろんです。どうしようかなってすごい悩んだんですけど、これ最近の一番お気に入りのスポットが、代々木八幡、代々木公園駅のすぐ近くにあるザ・ナッツ・エクスチェンジっていうお店で、ここゼロウェイストをテーマにしてるんですよね。なのでほぼゴミが出ないんですよ、ここでお食事しても。そこがまずすごい素敵だなっていうふうに思ったポイントの一つでもあるんですけど、でここお料理が全部ビーガンで、ここにあるエッグマフィン、卵が入ってなくてお肉もないのにエッグマフィンがあるんですよ。それがめちゃめちゃ美味しくって、しかも500円なんですよ。ビーガンのもので500円で食べれるものってないんですよ、あまり。通常ちょっと原価が高いのでね、価格設定高めなので、ここはもう本当に素晴らしいですね。雰囲気もとってもいいですし、お店の店構えも廃材になりかけていたタンスの窓、なんだ、窓とかそういうので作られてたりするんですよね。
面白い。
置かれてる本も循環に関連する本がすごく多かったりだとか、なのにめっちゃおしゃれっていう、俺だよ求めていたものはみたいなお店が現れたんですよ。なのでちょっとここ絶対行ってほしいですね、皆さんに。
ありがとうございます。ちょっと概要欄にリンクを置きます、
はい、ぜひ。でもう一つが、私がさっきビーガンレッスンでバイトしてたってちょろって言ったと思うんですけど、そのバイト先で私が日本に帰ってきて、多分まだ高校生の時だったのかな、受験のために日本に帰ってきていて、食べた初めてのビーガンレストランが多分ここだったんですよね、うん、アインソフっていう、老舗ビーガンレストランチェーンで、そこの私は新宿の店舗で働いてたんですけれど、ここに天井のビーガンパンケーキっていうちょっと面白い名前のパンケーキがあるんですね。それがすっごい美味しいです。もうめちゃめちゃ美味しいです。乳製品と卵使わないので、バターも牛乳もなんか美味しくしそうな成分がないんですけど全部なのにめちゃめちゃ美味しいんですよ。 超おすすめです。ここはアインソフジャーニー、新宿三丁目の C5 出口から徒歩2秒で、雨の日にとってもおすすめです。
ありがとうございます、
はい、でもう一つ最後に、私の知り合いにめちゃめちゃラーメン好きの二郎系ラーメンが好きな人がいたんですけど、その人が今まで食べたラーメンの中で本当に5本指に入るって言ったビーガンラーメン屋さんで、ビーガンラーメンうずっていうお店ですね。京都と東京に店舗があって、東京の方の店舗がチームラボプラネッツ、
うんうん、
豊洲にある、あそこについてるんですね。で内装がチームラボ監修なんですよ。だからむちゃくちゃおしゃれ。いやここ本当に、しかももう美味しいんですよ、ここのラーメンが。本当に私はベーシックに醤油を頼むことを一旦おすすめしてるんですけど、
ここも
めちゃくちゃ美味しいです。
ラーメンっていうとなんかビーガンとちょっと闘争みたいなイメージがある
んですけど、そうなんですよね、
そういうのもあるんですね。ありがとうございます。なんかでも他にもたくさんみゆさんのインスタグラムだったりとか YouTube で紹介されてるので、興味がある人は行ってみてほしいのと、なんか探してみると東京都内とか、まあ、日本にもたくさん、ね、増えてきてるってこともあるけど、たくさんあるんだなって思いますよね。
本当に最近すごい勢いで増えてきてますね。なのでぜひぜひビーガンでいろんなところ探してみてほしいです。ハッピーカウっていうアプリがあるんですけど、アルファベットでハッピーカウ牛 COW で、そのアプリで現在地周辺のビーガンオプションがあるところとかビーガンレストランを探せるんですよね。なのでそういうのを活用していただけると、とってもなんかビーガンライフ楽しくなると思います。
おー、ありがとうございます。ちょっと初めの一歩としてやってみたくなりますね。あっという間にお時間が来てしまいましたが、最後にみゆさんの今後やっていきたいことだったりとか宣伝だったりとかがあればお願いします。
はい、私が今後やっていきたいことっていうのが、優しい人が生きやすい社会を作るっていうことをやっていきたくて、それこそ今我々みたいな活動してる人って意識高いよねで終わらされてしまうじゃないですか。ちょっと別の人間って線引かれるというか、そういうような選択をしながら日々生きる人たちがもっとなんか簡単に生きやすくなる社会が作りたいなってずっと思ってるんですけど、それに関連したことを今2つぐらいやっていて、コミュニティスペース兼カフェを六本木にオープンしまして、そちらの名前が UM、 アルファベットで UM って書いて AM っていうんですけれど、人と人だったりとかいろんなものとかを編んでいって、新しくプロジェクトができたりだとか、そういうようなコミュニティを作っていくっていうことをしたいねって言って、 Z 世代の活動家8人がコアメンバーになって作った場所なんですね。六本木駅から徒歩たったの1分とかで着く結構高立地なところにありまして、そこでいろんなイベントとか映画上映会とかもやっていきますし、私はカフェ営業の方で常に立っているので、水曜日から土曜日の3時から9時まではずっとおります。ビーガンのご飯もそうじゃないご飯も両方あったりだとかするので、ぜひぜひ皆さんそちら来ていただけたら嬉しいです。もう一つが、まだ本当始めたて走り出したばっかりなんですけど、コネクテッドっていうプロジェクトをやり始めようっていう風に話していて、これも私の友人のエヴァンズアリサさん、エシカルコーディネーターとして活動していらっしゃる方と、あと元パラリンピック水泳選手の一ノ瀬めいちゃんっていう方がいるんですけど、その3人でビーガンオプションの飲食店への導入をしていくっていうプロジェクトを今年から始めようと思っていて、さっきも私の発信する上のテーマが、できる人ができることをできるだけっていうものだってお話ししたと思うんですけど、そっちにちょっと具体的にアプローチしていくためにそういうことをやりたいなって思ってるので、もしよかったらお声掛けいただければ導入のお手伝いいたしますので、ぜひご連絡お待ちしております。
はい、ありがとうございます。六本木の方はね、ちょっと足を運べばみゆさんにお会いできるっていうことで、ちょっと私も行ってみたいなと思ってます。コネクテッドすごい楽しみですね。どんどんオプションが増えていくといいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはゲストの前本美優さん、パーソナリティは編集部の相馬でお送りしました。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。
バイバイ。